今日この時間は対馬先生こんな時どうなるのと題して、津久見の津、普通の島、対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに家庭での悩みや相談をはじめ法律に関わる問題のあれこれを伺っていきます。対馬先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はメリークリスマスですね。
そうですね、はい、対馬先生すごい赤い綺麗なニットを着てらして、ね、クリスマス感がすごい。ありがとうございます。今夜のご予定は、
今日はね、
はい、
こっちを奮発して、
はい、
七面鳥買ったの。
七面鳥、
鳥の七面鳥の丸焼きを、はい、今日お昼から焼きます。
あれ生きてるやつじゃないですもんね。
違います。
閉めるとこから、
そうそうそうそう、ちょっとね、ちょっと海外感を出している、ね、閉めて。
お昼から焼く、
うん、あ、だいたいね5ポンド、
はい、
1ポンドがだいたい1時間ぐらいかかるらしい。
は
ー、重さですか、
うん、
5ポンドってどのくらいの重さなんだろう。
何ぼだかな、0. 何ぼ、0. 何ぼぐらい、1キロはない。
だいたい4キロから5キロの間の、
これぐらい
大きいですよね、両手で持たないとっていう、うんうん、
まずは解凍するんですか。そして、
そう、解凍はね、はい、2日間、2日と半日、はい、
そんなにかかるんですね。冷蔵庫で、
冷蔵庫で。
じゃあ今2日目ぐらいですか。
いやもう大丈夫、はい、今日 朝ね、触ったらね、はい、ほらちょっとプニョっとしちゃった。
バッチリ
毎日楽しいやつですよ。
経過を楽しんで
いいですね、うん、じゃあそれはもう今じゃあ奥様がやってくださってるんですか。
いや違う違うよ、はい、僕が今日午後から休み取って、
はい、
僕が仕込む。
え、先生が、
だからニンニク切ったりとか、
うん、
ほらニンニクいるでしょ。
あ、そうですね、美味しそうですね、ニンニク。
だからこうオリーブオイルこう塗ったりとかね。
へえ、じゃあクリスマスのお料理は先生が作られる。
いや、そうやけど、はい、肉だけ、
はいはいはいはい、
チキンとかね、七面鳥だけ。
いい旦那さんでございますよ。すね、作ってくれるんですよ、本当。
ね、
で
もアメリカスタンダードらしい。
あ、そうなんですね。
うん、ほら、バーベキューって男性するでしょ。男性がこう肉して、
確かに、
ホストをね、お客さんに、ゲストの人に渡すでしょ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、バーベキュー。うん、私もやりたくて、今年初めて焼き係をやったら、全部黒焦げになるっていう事件が。
それは池田さん講じた方がいいですけど。
あれはね、楽しいですもんね、焼くのもね。うん、
まあ、よく焼いた方がね。はい、あのね、うん、病気にならなくていいのね。
そうですね、ありがとうございます。フォローしていただいた。
そっか、クリスマスの習わしとしては、はい、男性が、まあ、お肉というか、うん、チキンを用意すると
、それでこう切り分けるって。
で、奥様お料理ちょっと作って、みんなでね、ちょっとシャンパンとか飲みながら過ごす。
シャンパンいいですね。
いいですね、最高のクリスマスじゃないですか。今日の夜ですよ、クリスマスイブニング。
そう、
ぜひ先生楽しんでください。
ありがとうございます。
ということで今日のテーマなんですが、うん、
はい、
財産分与の約束を念書にしたがこれで大丈夫かというテーマでございます、う
ん、はい、では相談内容、私からご相談、私がご相談じゃないね、私からご紹介させていただきます。はい、40代の女性 A 子さんからの相談です。私は夫 B 子と協議離婚する予定です。協議離婚と同時に夫婦間の唯一の財産である私と夫の共有名義になっている土地について処分しようと思い、夫 B 子が念書を作成しました。それは 1. A 子と B 子の共有名義になっている土地を売却処分し、その半分を A 子に分与する。 2. 当該土地の売却を容易にするため、一旦 A 子の名義を B 子に移し、 B 子の単独名義にする。 3. B 子は A 子に無断で土地を処分しないというものです。私としてはこの念書があれば大丈夫と思うのですが、対馬先生に一度見てもらった方がいいと友人からアドバイスを受けました。この念書で大丈夫でしょうかというご相談いただいています。
はい、まあ、まずはこの、まあ、相談内容にあるこの離婚時に財産を夫婦間で分け合う、はい、このこと自体はまあ普通に行われていることなんですかね。
まあ、このような制度をですね、財産分与制度というんですね、
はい、
ただね、必ずしもね、離婚する夫婦の全てが行っているわけではないんですよ。
はい、
まあ、というのもですね、その離婚をする場合喧嘩別れが多いですよね。するとね、相手を二度と見たくはないというのが実態なんですよ。
そうなんですね、
うん、そのためね、財産分与制度が使われているケースはね、協議離婚ではあまりないですね。ただしね、この制度自体はね、周知度皆さんも結構知ってるみたいですね。
そうですね、私もなんかぼやっとは知ってました。じゃあ今回のケースはどうなるんですか？
ここでね、今回のケースをもう一回おさらいしますね。
はい、
ある土地があります、
はい、
その持ち分登記は夫と妻がそれぞれ2分の1ずつ持っています、
はい、
それを離婚時に分けるということですね、
うん、
なんか変な感じしません？
そうですね、
あのね、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつ持っているのだから、はい、これ以上分けようがないと思いません？
確かに、そもそももう2分の1ずつで、まあ、分かれているっていうことですもんね、はい、これはちょっと何が行われるんですかね、
うん、例えばですね、この土地の取得の時にですね、実は夫だけがお金を出していたというような場合を考えるとね、
はい、
表示的には、まあ、登記の名義は2分の1ずつになっていても財産を分与するってことになるんですよ。でもね、夫と妻の双方が同じ金額を出している場合には財産を分与するとは言えないようにも思えるでしょ、
はい、
でもね、この場合でも財産分与なんですよ。
分与なんですね、
う
ん、
というのもね、この夫婦が婚姻中でしたらね、
はい、
夫婦は相互に協力関係にあるわけですよ、
うん、
でその協力っていうのはその金銭的なものには限らないんですよ。
はい、
で非金銭的なものの方がむしろたくさんあるわけですよね。
山ほどあります
、はい、それでね、無論その婚姻中とはいえですね、夫婦間が破綻している場合にはこのような協力関係は逆にないわけですよね、
はい、
でともかく夫婦の協力関係のもとに財産が形成されているというのは間違いないと、うん、これを法的に言うと夫婦のいずれの名義にしていても婚姻期間の間に作られた財産は夫婦の共有財産になるんですよ。
なるほど。
だから夫婦の共有財産を新たに2分の1ずつに分けることになるので、念書を離婚後に作成した時点でやはり財産分与が行われたということになるんですよ。
でもあの本件では今すでに2分の1ずつ公平に分けられているので、まあ、問題にはならないんじゃないかなと思ったりもするんですけど、うん、
一見いいように見えるでしょ、
はい、
ところがね、これね、夫の方が策略的にやってんなら大したもんですよね。
この念書を夫が策略的に作っていると、
うん、はい、というのがね、今回の念書にはね、はい、重大な問題があるんですよ。まずね、まあ、財産分与というのですね、はい、うん、この民法768条2項にね、
はい、
当事者間、まあ、夫と妻ですよね、はい、に協議が整わないときは、または協議をすることができないときに協議に代わる処分を裁判所に請求することができるんですよ、
うん、
これね、簡単に言えば当事者間に協議があったら、はい、裁判所に財産分与の処分をしてくださいねって言えないんですよ。
へ
え。じゃあ今回 本件ね、念書があるでしょ、
はい、
ってことはすでに当事者間に協議があるので裁判所に財産分与の処分を求められないんですよ。
へー、これは重大な問題、
うん、さらにここを言ったら分かるんですよ、
はい、
でね、今回の念書ね、土地をいつまでに売るのかっていうね、売却期間、うん、
はい、
それからその価格、
うん、
さらにはね、土地をその B 用の方が売却しない場合、いつまでたっても売却しないって、はい、その場合の違反した場合についての取り決めが一切ないんですよ。
はい、
本当だ。
そしたらね、こういうことを考えられるの。夫のあった BO がね、
はい、
土地をいつまでも売らないんですよ、
うん、
そしても相談者は BO に何も言えない。でさらにね、この BO がもっと悪いやつでね、
はい、
借金をするんですよ、
うん、
その土地に債権者のために抵当権をつけても相談者は BO を裁判所に裁判にて訴えることはできなくなってしまうんですよ。
それは本当大変で、これ問題ありありの念書になってますね、うん、
そうなんです。だからね、そんな合意をね、まあ、当事者間でやるということはそれはいいことなんですよ、
はい、
話し合いをする。だけどね、今回のようにね、相手が違反行為をしたとかね、それからまあ怠惰で言ったような場合、裁判で訴えることができるかという観点をね、まあ忘れてると偉いことになりますね、
うん、本当ですね。
今回ね、一見念書があって平和に解決したように、はい、見えてましたけど、
うん、
まあ、こういういろんな場合を想定しておかないと大変なことになる、
うん、そうですね、
もったいないことになってしまうってことなんですね。
いや、もう本当離婚とかね、うん、人生の大きな問題だし、あの考えてらっしゃる方も今いらっしゃると思うんですよ、リスナーさんの中でも、うん、そういう方は絶対やっぱり弁護士先生に相談した方がいいですね。いろんなね、うん、 仕組みがあるから本当
そうなんですよ、うん、相談だけでもね、はい、もうそれ相談来て、あ、何も問題ありませんってね、うん、そしたらもう別れてね、新、うん、新しい新年を迎えるとかね。
そうですね、すっきりして新年を迎えたい人いるかもしれない
2020年に向けてね
本当です。やっぱね、人と人とがほら全員で出会って結婚して恋に落ちて、あのね、愛があってもいつかもしそれがなくなった時にじゃあどうするのかっていう時に法律がね、
う
ん、守ってくれるってことですね。
まあ、愛は必ずね冷めるんですよ、う
ん、そんなことないですよそんなこと、
こんなクリスマスの夜をね満島先生がチキンを焼くってこう幸せな家庭でも、うん、
だけどね、このね、うん、クリスマスイブって、はい、自分のほら親しい人と、はい、との愛情とかね、つな、はい、がりとかを再確認する日でもありますよね、うん、あのホームパーティーをしてね、
はい、うん、家族と一緒に過ごしたりとかね、海外ではよく家族と一緒に過ごすって言いますもんね、うん、あとね、ほら恋人と過ごしたりで、ちょっと気になる人に電話をしてみるとか、クリボッチだったらもう、うん、映画を見て映画への愛を確かめるとかそういうパターンもあってもいいかななんて思うんですけど、
まあ、確かにそうですね、か、まあ、人家族で過ごすももちろんですし、うん、仲のいい子2家族3家族でっていうのもね、うん、愛を確かめるのにいいですよね、
は
い、
本当です。そっか、やっぱね、問題が生じた時は対馬先生で、対馬先生に相談する時はどうしたらいいんですか。
あ、うちの事務所の方に連絡をいただければ、はい、大丈夫です。
もうすごくしっかりされてて、しかも場数を踏んでいらっしゃるんで、どんなご相談も乗ってくださるっていう、いやもうね、人生相談してるとすごくいい言葉が返ってくるので、うん、いいです。
確かに
ですね、はい、人生の先輩でございます、
はい、ちなみにお電話番号とか、
大分0975749075
はい、もしね、何か今お困りのこととかちょっとでも気になることありましたら、ぜひ皆さん対馬先生に相談してみてください、
はい、
対馬先生こんな時どうなるの。この時間は津久見の津普通の島対馬総合法律事務所の対馬誠司さんに伺いました。対馬先生ありがとうございました。
こちらこそ。
贈与、遺産、遺言、相続などお困りではありませんか。ご相談は津久見の津普通の島の対馬総合法律事務所へ。